カフェテラスの時間が始まりました。今日のカフェテラスの時間はスタジオにですね、ゲストをお迎えしてお話をお聞きしますけれども、今回は名城大学人間学部助教の高橋かなえさんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。なぜ名城大学の助教のね、まあ、先生がスタジオにいて思われる方多いと思いますけれども、はい、実は高橋さんはハニーエフィムとは、まあ、いろんなご縁がありまして、最初に出ていただいたのが、
はい、中学校2年生の トライアルウィークで、
トライアルウィークで来てくれたんですね。
そうですね。
もう何年、40年前、そんなにならない。
いやでも
十数年前、
いやもう20年前、
20年前になりますか。
ね、
そうですかね。その後ね、まあ、当時はまあ中学2年生 で、はい、でいろんなお仕事してもらって、その後高校生になってから番組をね、
はい、出させていただいてました。
高校の名前言っても大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
北摂三田高校、
はい、
はい、ねえ、
はい、そうですね。
学校通いながらラジオの DJ も当時ね、はい、してくれて、
させていただいて、もう原稿読みが読めなくてニュースの原稿が、
そういうことしてましたね。
うまく読めなくて、いつも苦労してというか、あのスタッフの皆さんが苦労されてましたけど。
いや、そんなことないと思いますけど、あの頃まだ高校生が番組出るってなかったと思うんですけど。
そうです ね、多分すごく珍しかったと、うん、思います。
でその後高校生もスタジオにゲストでお迎えしようという流れができて、はい、で今でも続いている、今は放課後ラジオというタイトルになりましたけど、はい、で現役の高校生、実は北摂三田高校 の放送部の皆さんに今度インタビューを受けることになりまして、
はい、
はい、このラジオからインターネット放送に切り替わっての今の状況について、放送皆さんがちょっとこうインタビューしたい。
なるほど、
活動頑張ってますよ皆さん。
あ、素晴らしい、
は
い、
何かとご縁がありまして、でその後大学で東京に行きまして、はいはい、でそこでいろいろ研究をね。
そうですね、なぜか
今でも続いてると。
そうですね、そういう意味では
いうことになってきますよね、
はい、
専門は、人間学部ということですけど、どのことをされてるんですか。
はい、はい、学部の名前は人間学といって、うん、はい、まあ、人に関わるあらゆるものを研究対象にするような学部なんですけれども、はい、私の専門自体は家族社会学が専門で、
家族社会学、
はい、はい、家族に関する内容を社会学的な観点で研究するっていうのが、うんうん、一応こう、まあ、内容というか専門になります。
なぜこの分野を研究しようと、専門にしようと思ったんですか。
多分普通の方というか、うん、多くの方はこう家族に関して何かこう知りたいこととか、うん、研究したいということがあって、うん、家族社会学っていう専門を選ぶと思うんですけど、うん、はい、私はちょっとこう屈折したルートをたどっていまして、はい、なんか元々はこうなんでこんなに世の中って生きづらいのかなっていう、うん、その生きづらさに興味があって、はい、でそれについていろいろ考えるときに、まあ、一番生きづらいなって考えるのは人間関係かなと、はい、
人
間関係、はい、思って、で人間関係に関する研究というか、まあ、勉強を始めたのがきっかけ、最初の出発点なんですね。
それは大学生の時に、
大学生とか、そうですね、大学院生に、
あ、院生に、ね、はい、なった時、
なった時にそういうことをまあやり始めていて、で、その中で、まあ、あるお母さんたちがすごく面白い人間関係を築いているという、うん、まあ、話を聞きまして、でそこから、あ、なんでそのお母さんたちはこうちょっとこう普通の人とは違うことをするんだろうっていうのを、これ面白そうと思って、はい、でもうその人たちについて研究をしてきたら、気がついたら今大学ので教えるようになっちゃったみたいな感じの。
すごいな。高橋さんご自身はその家族に対するイメージってどういうイメージをこう、
は
い、
あ、なるほど。私は転勤族だったんですね。で、なのでこういろんな地域を移動しながら生活するんですけど、はい、そうなるとやっぱりこう自分の家族が、うん、まあ、一番こう何て言うんですかね、その親密なというか、はい、安心する人たちに、まあ、なっていたというか、ならざるを得ないところもあって、まあ、なりますよね、で、はい、で父親がまあサラリーマンで、はい、母親が専業主婦で、弟が一人いてっていう感じで、本当にこう現代の核家族みたいなところに生きてたんですけど、やっぱりその中で 思い返すといろんな疑問がちっちゃい頃からあったなと思って、例えばその父と母は、役割分担して働く人と家事や育児する人になってるんですけど、それにしてもうちの父はなんでこんなに家事をやらないんだろうとか、
何もしない
とかですとか、母もなんか家族のお世話をすごく一生懸命してくれてて、私たちはありがたいけれども、なんかそれはそれで母はこう楽しいのかなとかって、
家のことばっかりしてるから、
はい、
ね、そういうちょっと疑問に思ってたん
ですか、そうですね、
子供の頃に、
はい、なんか変だなというか、
不思議だなと、
はい、って思っていたのが、思い返すとそういうことが結構あったなと思うと、なんかこう今自分がそういう家族を研究するっていうのも、なんかつながってきているのかなって、
そうなんですね。でその研究のまあ集大成といいますか、まず出発点といいますか、
はい、
本を出されたんですね、高井さんね、
はい、そうなんです。
タイトルがギャルでありママである、
はい、
見た目だけで決めつけないでほしいとありますけれども、
はい、
すごい、この本を出されて、まあ、研究してたのがその、まあ、先ほど家族で、以前出てもらった時にはギャルママを研究してるという話でした、はい、それがこう一冊の本になった、
はい、
ということですね、
はい、もう恐れながら出版させていただいたんですが、
素晴らしいですね、はい、ぜひこれ皆さん読んでいただきたいなと思いますけども、
ぜひ、
ね、この本を出すきっかけと何かあったんですか。
本を出すきっかけは、うん、大学院生とか、研究者になってくると、この学会といって、同じ専門を、はい、領域で研究している人たちの集まりで、研究発表とかを
する
場所があるんですね。でそこでとある時に発表していたら、はい、たまたま会場に出版社の方が、いらっしゃって私の発表を聞いてくださっていたらしくて、で後日メールで感想を送っていただいて、でその、中で、もしこう本の出版とかを考えていらっしゃるんだったら、もしよければ相談乗れますよというような、ありがたいお話をいただいて、でその頃はまだ全然その今のギャルママ研究もまだ形になってないというか、まだちょっとホワホワした状態だったんですけど、ひとまとまりついたなっていう時に改めてそういう出版をちょっと考えてるんですっていう感じでやり取りが始まったという感じです。
ずっとこの研究の点はギャルママなんですね、高橋さんはね、は
い、そうですね、
はい、ギャルママっていうのはどういう人たちのことを言うんですか。
私の研究の中ではなんですけど、ギャルファッションが好きなお母さんたちのことを、ギャルママというふうに言ってます。
はい、
でギャルファッションって言っても、こう時代によっても違いますし、こう人によってもイメージするものは結構バラバラかなと思うんですけど、そのどのギャルのイメージ、かっていうことはあまりこう問わずに、ご本人がギャルファッションをしてるとか、ギャルファッションが好きだっていうふうに考えている人のことは、ギャルママだというふうに捉えて、
そうなんですね、はい、ギャルママなんですね。ギャル母とかギャル母さんとかギャルおかんではないですね。
そうなんですね、ギャルママですね。
そうなんですね。でギャルママの方に実際お話も聞いたりとか。
そうですね、インタビューもさせていただいて。はい、
どんな方たちなんですか。
もともとは、東大阪で、中小企業の方たちとギャルママさんたちがコラボして商品を開発するっていうプロジェクトがちょうど10年くらい前に、すごくこうたくさん活発にやられていたのがあったんですね。でそこ の, 取りまとめをされてた社長さんに、そういうプロジェクトに参加していたお母さんをちょっと紹介していただけないかっていうところから、始まったんですけど、で最初に何人か紹介していただいて、でそこから先はというか、お話聞かせていただいた方にまたお友達をどんどん紹介して行っていただいて、出会いを求めていた。
いろんな話をしてきたと思う、インタビューをね、されたと思う。びっくりした方とかいらっしゃいました。
びっくりしたのはですね、びっくりというかちょっと焦ったって話なんですけど、お約束していた時間に、こう約束の場所に来られなかった方がいらっしゃったんですね。で、なんか事故とか、怪我とか、
ちょっと心配しますよね、
ちょっと心配で大丈夫かなって思ったら、ちょっと予定を勘違いされていたと、いうことで、ちょっと5時間後だったらいけます。
5時間。でも違う用事入っちゃったんだ ね。
入れちゃったんでしょう ね。
で、それが終わるのが5時間後。
はい、でも私としてお話を聞かせていただけるんだったら、もういつでも
待ちますから。
待ちますと言って。 で、まあ、ちょっと周辺を観光とか
なるほど
したりもしつつですね。
ちょっと5時間あったらね、はい、ある程度見られますね。
そうなんです、ちょっと近く見たりとかしてですね、お話を聞かせていただいたんですけど、まあ、とにかくその向こうの方も焦っていらっしゃって、もう急いで来てくださったんですよ。ですいません、もう時間がなくて、すっぴんで来ちゃったんですっておっしゃったんですけど、はい、もうつけまつげも、はい、カラコンもバッチリ、はい、されていて、
そこはギャルですから。
そうなんですよね。
最低限のことはしてくる、
はい、なんかあ、私の思っているすっぴんと、はい、この方の思っているすっぴんは違うんだっていう、まずその発見ですよね。
なるほど。
やっぱ感覚のその違い、すごい面白いなと思って。
そうなんですね。怒れるけど一応こうやることはやって、
やってっていう、はい、
で駆けつけ、お話はちゃんと聞けました。その時は
もう十分聞かせていただいて、
で
もうその場で、もっと人数いた方がいいよねっておっしゃってくださって、電話で お友達の方もその場に呼んでくださって、
そうなんですね。
もうなんか一気に何人もの方にお話を聞けちゃったりも。
後から来た方はしっかりギャルメイクはされてたんですか？その方も一応最低限のすっぴん状態で。
そうですね、どちらかというとその方のおっしゃるすっぴんに近い私から見たらもう十分お綺麗な方たちだったんですけど。
そうですね、
そんなことも。
高橋さん自身はギャルになろうと思ったっていうのはどう？
あ、まあ、ないですね。
ないですか？いろんな方会ってるとちょっと影響を受けるとかそういうのなかったですか？
自分がファッションとかをしようっていう気持ちにはあまりならなかったんですけど、ただこう髪の毛がこう明るいの可愛いなとか思って、はい、まあ、私もちょっとこう髪の毛明るくしたり色を変えたり、
ちょっと赤っぽいというか、
そうですね、はい、したりとか、あと、ね、一番如実だったのは、買う小物とか、はい、ペンケースとか、
はい、
ファイルとかが、だんだんこうピンクキラキラみたいな、
ね、
ラメラメみたいなの、そういうのがすごい、
は
い、可愛くてキラキラしたものに惹かれるようになって。
そうなんですね。
一時部屋中本当にピンクでした。
そうですか。今は？
今はちょっと大人になろうかなっていう、その
落ち着いて
きてしまって、少しあれですけれども、でも未だにこう何か物を選ぼうっていう時に、まずこう可愛いピンクの、
そっちに目が行くようになって、
いやでもちょっとまあ年がいかなとかいろいろ考えながら、
ちょ
っともう少し無難なものを選んだりとかって、
そこはやっぱり、その現役のギャルママさんたちはそういう変化はあるんですかね。
はい、やはり年を重ねると、こうご自身にこう似合うか似合わないかっていうところで結構こう判断されてるみたいで、こう昔だったら金髪が良かったんだけど、今自分には似合わないからもう金髪にしないとか、
金髪やめて何髪にしてるはあるんですか？
茶髪にしてる。
茶髪ですか？まあ、同じような感じですけどね。
もうちょっとずつこう自分に似合うものっていうのが、やはりこう彼女たちのこう選択の基準になっているので、そうやって少しずつまあ変化というか、
あるんですね。
ですね。じゃ
あちょっと年齢に合わせて、まあ、20代前半だったらもうね、まあ、ピンクだったけど、20代後半になってきたらちょっと落ち着いたピンクにしようかなとか、
そうですね、とか
そういう風になってきて、
はい、ですね。
でもギャル精神は変わらないですね。
変わらないですね、やっぱり。
ギャル卒業しましたっていう人はいました、これまで？
あ、それも方もいらっしゃいます。
そういう方もいらっしゃるんですね。
ですね。なのでその、まあ、子供が生まれる前はギャルだったんだけど、まあ、ギャルを卒業して、もう少し違う感じのこうお母さんになったっていう方ももちろんいらっしゃいますし、ただ逆に私のこのインタビューをさせていただいた方とかだと、それまではもう少しこう普通におしゃれな人っていう感じだったんだけど、子供を産んでこうギャルママに出会って自分もああなりたいと思ってギャルになったと。そうそうそうなんです。いう方もいらっしゃったりして、
ママになってギャルママに目覚めた方もいらっしゃると。
そうなんです。なのでそういう意味ではすごいルートはたくさんあるなっていう。
ギャルママのお子さんはどんなお子さんなんですかね？
まあ、お母さんたちと同じく、まあ、ちょっとそういう、こう、キラキラ、可愛いのが好きっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、ただ、その、ギャルママの皆さんの考え方としては、まあ、自分はこれが好きだけど、子供がそれが好きとは限らないっていう、そこの線引きはすごく、こう、はっきり、
そうなんです
ね。思ってらっしゃるので、その、お子さんがこういうものが好きって言うと、こう、自分とはちょっと合わな、違う、趣味が違うなと思っても、その子がいいって言ったものを、買ってあげるって、
はい、じゃあアニメのキャラクターがいいとか、
ね、
テレビのヒーローものがとか、こうお姫様がって言ったら、はい、そっちをこう
買ってあのお洋服も着させてあげたりとか、
そうなんですね、
はい、そんな風にしてるって。
スポーツ選手になりたいって言ったらそういう感じの
そうですそうです
メーカーをちょっとみたいな、
はい、
へえ面白いですね。
そうなんです。なんか必ずギャルとかギャル王になってほしいと思ってるわけでもないというか。
なるほど、はい、ギャル王もいるんですか。
いるのでそうなんです。
ギャル王の取材とかはしてるんですか。
私はしてないんですけど、実はあの東京 の、はい、あの大学に、はい、あのギャル王を研究されてる方も実はあの私と同じ同世代くらいの方なんですけど、実はいらっしゃって、あのギャル王とギャルママの研究者はいます。
いいですね。なんかコラボできそうですね。
そうですね。何かこう機会があれば
対談とか、ね、
やりたいなと思いながら、
ね、そうなんです。あの日本の中でそのギャルママが多い都市とか町とかっていうのはあるんですか。そういう特徴って、
まあ、人数的に多いという意味で、うん、やっぱ東京の近くが多いですけれども、
関東圏、
ね、そうですね。ただあのやっぱその周辺というか、はい、それこそ埼玉だったり、あの神奈川だったり、っていうそのまあ都市部の周辺に住んでるっていう方がすごく多くて、なので大阪も大阪府の中もう少し何ですかね、こう大阪駅からはちょっと離れたようなところにたくさんいらっしゃったりとか、
面白いですね。
はい、
分布図じゃないですけれども、
うん、そうですね。だから、まあ、なんか専門的な用語で言うとこう、まあ、地方の郊外部にかなりたくさんいらっしゃるかなっていうところです。あ、そうなんです
ね。今高橋さんね、名古屋でねお仕事お住まいですけど、はい、名古屋はどうですか。
名古屋も
文化は
ですね、実は、まあ、実はでもないですけれども、はい、あの学生に授業でやはりこうギャルママをこう、はい、素材というか題材にしてお話しすると、はい、あの感想にですね、うん、自分のお母さんもギャルママでしたとか、自分の友達のお母さんがギャルママでしたとか、すごいたくさん書いてくれるんですよ。だから、思ってるよりというか、あ、それがその私が思ってたよりもたくさんの学生が書いてくれてて、あのぜひお話聞きたいんで、インタビューさせてほしいって
聞きたいですね、
言うんですけど。
じゃあもう特別なではなくて、もう普通にこの、あの趣味というか。
そうですね。
そのギャルママに育てられたお子さんたちはどう思ってたんですかね。
そうですね、あの私が聞いた限りだと、やっぱりその自分の好きなものっていうのを、まあ、こう貫いているというか、それにこう周りに何を言われてもこう、そこに折れずに、そのこれが好きだからっていうのを貫いているのがすごくかっこよく見えたとか、なんか自分もああいう風に生きれたらいいなって思ったとかっていうのは、あの学生たち の、 そのそれこそコメントでよく 見かけるので。
あ、そうですか。逆に、うん、おかんやめてーなーとかそういうのはあんまり
あんまり聞かないです ね、
そうなんですね。
なんか言いにくいのかもしれないですけれども
、うん、オーラがすごいすごそうですからね。お母さんの、
ね、
ママさんの、
はい、
ご本人はそっちのファッションに走る感じはなかったんですかね。
もうあまり私が今見ている限りだと、あんまりないですかね、
はい、そうなんですね、面白いです ね、
ですね。なんかお子さんとこうお母さんと、あのバラバラにいられたら、多分こう、まあ、お顔が似てたりは分かると思いますけど、
パッと見親子とはね、結びつかないかもしれない、
ね、かもしれないですね。
じゃあまあお子さんね、まあ、大学生ですけど、お母さんも若く見えるんですかね。そうな
あだと思います、ね、そうですね。
面白いなんかこういろんなギャルママさんにお話ね聞いてきたと思うんですけど、はい、なんかみんな、あ、これは同じだな、なんか共通点とかあるんですか、ギャルママの共通点。
そうですね、まあ、いろいろ共通点はありはしたんですけれども、やっぱりそのお母さんとしての立場っていうのもすごくよく理解されてて、はい、こうお母さんだからこうしなきゃいけないっていうのはすごくこう皆さん共通して考えてらっしゃったなっていうのと、でも一方でこう、まあ、子育てとか家事とかすごく頑張ってやってるからこそ、自分のファッションくらい好きにしていいじゃないかと。でこう文句があるんだったら、自分がこう日々奮闘してることをまず見てから言ってくれるっていう、なんかそういう、まあ、強さというか。
そうですね、やることはしっかりやってるから
やってるんだっていう
真の強さを感じますか、
はいですね、そこはすごい前向きだし明るいし強いなって。
なるほどね。高橋さんのお母さんギャルママだったらどんな印象を持ちますか。
どうでしょうね、どうだったでしょうか。
自分のお母さんがギャルママだったら、
でも自分の母親がもしギャルママだったり、そういう、こう強さを持ってる人だったら、もしかしたらあんまり私はそういう家族に対する疑問を持たずに、
逆に
あ、研究をしようみたいな流れにはならなかったかもしれないですね。
おお、そうなんですね。へえ、
まあ、あんまり想像したことがないんであれですけど、
考えてみると面白いですよ。
考えてみるとそうですね、
今のお母さんにギャルのファッションをかぶせてこう、ね、イメージを重ねていって金髪になって、
確かに
ピンクのキラキラ、
でもちょっと可愛いかもしれない
、ご自身がギャルママにこうね、
あー、そうですかね
立場変えると面白いですけど ね、
確かに。
私がギャル王になったら、
あー、でもいいですね
ギャル王ってどんな感じなんですか？
ギャル王もあのーなんて言ってないですかね、あの、まあ、髪の毛とかもやっぱ明るかったりとか、
じゃこれをちょっと、まあ、
ローですね、
の伸ばさないといけないですね
したりとか、まあ、あの服装もちょっとこう、
服装ね、ファッション、
まあ、いわゆるオラオラ系って言うんですけど、オラオラ、まあ、ちょっとこう 黒とか、はい、まあ、シルバーアクセをいっぱいつけたりとか、ね、ちょっとこう強めな感じのファッションコーデ、まあ、そうですね、今まさに
こんなんじゃない、
いやでもそれに例えば革ジャンを着るとか、
あ、着ますよ。途中まではあれですね、バンド系と一緒ですよね、かぶってますね。
あの、多分ちょっと似てると思います、
うん、革ジャン着ますからね、うんうん、
ですね、ですね。
どっからギャル王になってこうバンドマンにこう、あとバイカーとかね、
そうですね、確かにな
っていくのかな。
でもその辺はすごいこう近いあの、うん、カルチャーかなって思うので、
ね、じゃあ一歩このね、
何かがこう
隣行ったら私もギャル王になるような、
そうですね
ギャルを目指しましょうかね。
そうです ね、いいと思います
そうですか。いや、本題からどんどん外れていってしまうと申し訳ない
ません
このギャルでありママであるの本なんですけども、はい、まあ、あの、私も全部はまだ読めてなくてですね、はい、途中までこう読んでるんですけど、あの、面白いエピソードもあったりするんですが、どんな方にこう読んでほしいですか、この本は。
そうですね、あの、うん、まあ、まずはあの、一応こう学術の専門的な、うん、あの、内容として出版しているので、
結構データとかもね、
そうですね、はい、あったりするので、まあ、家族に関することに、あの、そういう意味でこう勉強したいとか、興味ある方にはもちろん、あの、手に取っていただけたらなって思うんですけど、はい、あの、まあ、焦点を当てているのが、その、ただギャルママについていろいろ調べましたというよりは、その、今の社会の中で、はい、こう私たちがいかに母親らしさとか、うん、父親らしさとか、うん、その役割にこう縛られて、うん、生き苦しく生きているんだろうかっていうのが、はい、まあ、裏テーマとしてあるので、はい、こう日々の生活の中でなんかそういうちょっとこう息が苦しいなっていう方に手に取っていただいて、まあ、ギャルママのそういう生き方を通じて、うんうん、いろいろなことを考えてもらえたら嬉しいなと、
きっかけがあるかもしれませんね、
はい、ので
らしさに縛られてしまうとやっぱりしんどくなって、
そうですね、まあ、もちろんそういうこと引き受けていくっていうのは大事なことですし、うんうん、何もかも全て放り投げることはできないと思うんですけど、うんうんうん、
そうですね、まあ、若干私はもう掘り投げてる状態なので、
いやいやいやいやいや、
あまり生きづらさは感じたことが自由になると、
そうですね、
でもなんかこうね、気づきもありますのでね、
ちょっとでもいろんな方が自由に、うん、あの、自分らしくというか、うん、少しこうもう少し自由に生きていけたらいいなっていうふうに思っているの で、
うん、高橋さんはどういう自分をこう個性として、
そうですね、でも、まあ、確かに今戸川さんもおっしゃってたように、ええ、私も割と自分の役割を放棄して、ええ、あの、好きなことをして好きなように生きているので、
ね、没頭してね、
はい、なので、まあ、実はあんまり生きづらさは感じてないかもしれないんですけど
今は、
はい、そうですね、ただまあそれこそギャル魂じゃないんですけど、やっぱり自分はこれが好きとかこれがやりたいっていうものは、まあ、いろいろなことをこれから私もこう社会的に引き受けていかなきゃいけないことはあると思うんですけど、そういうものを持ちながらも、でも自分のこれっていうのはうまく両立していきたいなっていうふうに、
高橋さんのこれを貫いて、ずっとね、私だったらおじいちゃんまで、高橋さんとおばあちゃんまで、
はい、
これを貫いていきたいなっていうのは何かあります？
あ、もうそれは研究をし続けたいということですね、はい、
テーマはギャルママ、それとも人、人間、家族、
そうですね、関わらずも家族とか、 あと私たちのこう人生選択ですね、まあ、どういう、こう人生を選んで私たちこう生きていくのかっていう、
日々選択ですからね、
そうですね、そういう、こう、まあ、人生とか、まあ、 家族に関するようなことをいろいろこれからも研究し続けたいっていう、まあ、そこさえ守れれば、まあ、あとは何でもいいかなみたいな。
いいですね。名古屋はですか、食べ物とかどうですか、お口に合いますか。
合います ね、 あの最初はというか観光情報誌とかを皆さんを見ていただけると、あの分かるかもしれないですけど、ちょっと茶色いものが多いなっていう、
そうそうそう、味が濃そうなイメージが、ね、
ですよね。
お味噌が、
ね、お味噌がそうですよね、赤味噌 の、 はい、あのイメージがあると思うんですけど、はい、あのもともとちょっと甘じょっぱい味が好きな、
出た甘じょっぱい、
はい、タイプだったので、
甘じょっぱい使う世代なんですね。
そうです。
その甘じょっぱいにちょっと引っかかっておりまして、
あ、そうなんですね。
甘辛いじゃないんですね。
そうですね、甘じょっぱい。
何甘じょっぱいって思って、こう
甘くてしょっぱい、
年なのですね、私。
でもなんかそういう味付けが好みだ、もともと好みだったっていうのもあるので、
合ってたんですね。
合ってたんです。味噌煮込みうどんとか、うん、味噌カツとかめちゃめちゃ美味しくて、
いいな、もう
美味しそう。すごい、だから名古屋ご飯美味しいと思って、
そうですか、は
い、もうぜひ皆さんも来ていただいて。
そうですね、いいところでお仕事をされてますね。ちょっと名古屋に遊びに行った時は案内してもらいたいですね。あ、もう
ぜひぜひ。
行ったことなくて、実は。
あ、そうなんですか。うん、いいところです。
基本サンダから出ないので。
そうですね、
この20年。
そうですね。
ちょっとあのこの前まではフラワータウンから出なかったので。
そうですよね。
名古屋はハードル高いですけども、
確かに
一度行ってみたいなと思いますね。
はい、
ぜひ皆さんもこう本出ましたのでね、これはアマゾンでも買えますよね。
買えます、はい、ね、お買い求めいただけます。
すごいアマゾンで売ってると思って。
本当ですよね。私もまさかこんなことになるとは思ってもなかったんですけれども、
サイン書いてもらおう。ね、ぜひギャルでありママである、高橋かなえ著ということで、本売ってますのでね、出たばっかりということで、
はい、
はい、
ぜひぜひ
読んでいただきたいなと思います。で、何かの形でぜひハニー FM ともまた関わりが生まれそうなので、この放送で言ったのでやってもらおうかなと。
そうですね、はい、
皆さんの目にも留まるかなと思いますので、楽しみにしていただきたいなと思います。また、はいはい、また機会あったらぜひ出ていただきたいなと思いますので。サンダに帰ってくる機会ってあるんですか。
これからちょっと増えてきそうな、
そうですか、
感じがありますので、
いいですね、
はい、
じゃあそのタイミングでまたスタジオでお待ちしておりますので、
はい、ぜひぜひまた皆さんのお目にかかれれば、
はい、ね、声を届けていただきたいなと。この印象どうですか、移転して3ヶ月ほど経ったんですけど、このスタジオのイメージ、外観も含めて、
すごい広々としていますし、うん、何て言うんですかね、ちょっとこう山小屋風というか、この特にスタジオの中とかはちょっとこう木のぬくもりを感じるスタジオなので、いやすごいいいなって、おしゃれだなと思って。
お家なのでもう自分の家だと思って帰ってきてもらえれば思います。はい、
そうですね、
はい、ということで今日のカフェセンスのゲストですね、名城大学で今ね助教をされております高橋かなえさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。